こんにちは。この番組はシングル暮らしの元とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日の放送でお伝えしましたが、今年から、水曜日毎週、あきちゃんにテーマを出してもらってコーチングのお話ししてたんですけれども、今度からそれを隔週であきちゃんにコーチングだったり、学んでる心理学だったりとか、そういったお話をしてもらって、私は私で、皆さんとあきちゃんにね、両方同じタイミングでお伝えできればなと思うんですけど、2週間後はこれ見ましょうとか、これの本読んで2人で感想を話しましょうっていうのをやっていくので、なんかバーチャルのブッククラブだったりムービークラブみたいなものに、なったらいいなと思ってます。私たち2人の感想ももちろんなんですけど、皆様からの、本や映画の感想もどしどしお待ちしております。早速再来週は、以前もねこちらで取り上げたことあったんですけれども、三宅佳穂さんの好きを言語化する技術の感想から、あれはね、実用書みたいなところもありますから、感想だったり、じゃあこういうふうに言ってったらいいかもしれないよね、みたいなお話はあきちゃんとできればなと思ってます。で、2月最初はね、何の映画にしようかな、なんか一番最初だから楽しいものをね、2月の2週目にはやって、2月の後半と3月の頭はできれば、ミモザウィークが控えてますので、そういった内容のものをねお話しできればなと思ってます。では今日なんですが、今日は、私がシドニーに行った際の、ごめんなさい、またシドニーの話しちゃってね、シドニーのおすすめスポットをねご紹介したいなと思ってます。私歩くのがね割に好きなんですけど、シドニーの伊能忠敬界隈も集まってきちゃってるみたいなポイントだったりとか、あと私泳ぐのも好きでして、このビーチとこのビーチだったらこういう人はここがいいですみたいなのがなんとなくそろそろ見えてきた頃なので、ちょっとお伝えできればなと思っているんですが、ちょっと本題に行く前に、私ですね、今どれぐらいぶりなのかな、なんかメンタルにねすごい来ちゃってるんですよね。本当にツイッターをねフォローしてくださってる方にはすごくうつうつとした内容ばかり、ここ2、3日、私がコメントツイートしておりまして、本当にね申し訳ない限りだなというところでございます。なので今日ねこのシドニーの話にしたかったっていうのもあるんですが、いや本当にね私以前からお伝えしている通り、どうしようもない父親がいまして、本当さ、もう人格否定から入っちゃってあれなんですけど、折り合いが悪い父親って私も言いたいですよ。私と父の折り合いが悪いせいってことにしたいんですけど、そもそも父がどうしようもないよねっていうのが、そもそもあるっていうところがねあるんですよね。これ他人様にはもちろん言わないですけど、私との父との関係性においてね、もうどうしようもないと言わせていただきたいなと思ってます。本当にもう彼の言動がね、ちょっとこの3連休で実家に帰ってきたんですけれども、彼の言動がもうとにかくひどくて、あんまり私この番組の中でもなんかご機嫌なんて取んなくていいですよ、不機嫌なのは不機嫌なままでいいですよみたいな面してますけど、私割に気分を何でしょうね、自分でコントロールするのがうまいとは言わないんですけど、切り替えるとも違うけど、なんとなくその時の気分をアウトプットしておいて、心の、一番 A 面に置いておかない、一番売れ筋商品として置いておかないみたいなことができるんですよ。ちょっと売れなさそうな場所に置いとくんですよ。なんていうんですか、本屋さんで言うとね、一番もう新書ですみたいな感じで置いとかないの。嫌なことはね、なんか奥の方にしまっておいてというか、で必要な時はその在庫確認しに行くぐらいの 感じで付き合えることの方が多いんですけど、久しぶりですね。なんだろう、1、2年ぶりぐらいにこんなにメンタル来ちゃってますねみたいな感じなんです。でこういうのってやっぱり、もちろん私の実家はありがたいことに安心安全な場所ではあるんです。それに父が寄与してないとは全く言わないんですけれども、それでもね、まあやっぱり二人の間の関係性においてね、嫌だなと思うことがあったりとか、あとね、家族の話って、私普段から、まあ、家族は血のつながりによらないもの、血のつながりに依存しないものっていうのを普段から標榜しておりますが、なんていうんですかね、そういうのね、言われるの嫌な人嫌ですよね。ごめんなさい、この番組の中でもしかしたらさ、なんでそんなこと言うのって思ってたかもしれないですけど、まあ私はそう思いますってところなので、なんか今日もね、父の話しようかなとも思ったんですけど、私がね、父に対してまあ今すごく、まあ、興奮状態っていうのもありますし、なんですかね、言っちゃいけない冗談で言えばもう戸塚みたいな、なんて言えばちょっとね、ここで止めとこうと思うんですけど、彼の話をするとどうしてもひどい言葉がね、今はすごく出てきちゃう時期なので、ちょっと楽しい話をねしたいなと思います。ごめんなさい、これね、シドニーを目当てに聞きに来てくれる人にとっては本当にね、なあ、もう6分も違う話聞かされてと思っちゃうと思うんですけど、本当にすいません。では本題に行こうかと思います。話足りなかったらね、ちょっと後半でも父の話しようかな。まあいいや、お話ししていこうと思います。私は歩くの大好きですって方はね、ぜひ、お付き合いいただけたら嬉しいです。では、まあ、シドニーね、旅行行かれていっぱいやりたいことあるから、そんなウォーキングなんて時間取れませんよってこともあるかもしれません。あと、まあ街の中歩いてるだけでも、やっぱ知らない街って、知らない街歩くだけで楽しいじゃないですか。だからわざわざね、そんなウォーキングに行くとかじゃないんだよなって思われる方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと時間あるな、ちょっとな、でも車出すほどじゃないんだよな、バスとか電車で行けるぐらいで、なんかシドニーの自然を感じられたらいいなって方に向けておすすめしたいなと思います。一つ目はスピットからマンリービーチにかけてのルートになります。こちらがだいたい10キロぐらいになりますね。で、私の足だと2時間40分ぐらいで着いたんじゃないかなと思います。あとそうだ、これ先に言えばよかったんですけど、この地図とか写真を私がツイッターでツリーにしておきますので、そのツリーをこの放送のリンクに貼っておこうと思います。なので、その地図はスタート地点だと思ってね、見ていただいたらいいかなと思います。よかったら私のツイッター覗いてみてください。で、そうですね、スピットからマンリー、こちらが森を通っていく、自然保護区内を通っていくルートになります。で、まあ大人の足で2時間40分なんですけど、まあゆっくり行っても3時間ちょいで着くかなと思います。なんか、他で見ると4時間とか書いてあったりするけど、4時間はそんなかかんないかなと思います。ね、ちなみにこれぐらいだって言うと、ああ、じゃあ時間なくなっちゃったらとか、あとはなんだろう、歩けなくなっちゃったら、体力なくなっちゃったらってもし思われても大丈夫です。大体ね、ちょっと歩けばウーバー呼べるし、バスも通ってるから、その保護区に入っちゃう前に諦めるんだったら、大体ウーバーもあれも、バスも、通ってるところが近くにあるので、そのあたり体力に自信がなくても大丈夫かなと思います。あとね、ここのいいところは日陰があるんですよ。冬に行かれた時とかはね、日陰とか日陰じゃないとかあんまり関係ないかもしれないんですけど、夏はやっぱりこの日、私がこのウォーキングとかをする日もなるべく曇ってる日に行くようにしてました。まあ、暑くはないんですけど、日差しがやっぱりシドニー強いので、 まあ紫外線対策とか日焼け対策とかの兼ね合いもあって、ずっと外にいると焼けちゃうので、次にねお伝えするビーチ沿いのコースは結構焼けちゃうので、本当ね曇ってる日がいいよっていう感じなんですけど、ここは、森の中を通ってたりするので、そんなに大丈夫かなと思います。ずっと日差しの中でしんどいってことはないかなと思います。あとね、私は見れなかったんですけど、青い舌、タンですね、青い舌を持っているトカゲとか、その固有の生物、保護区なので鳥の保護区なんですけど、が見れたりするので、それも動物好きな方はね楽しいかなと思います。あとここの場所の一点だけ注意ポイントが、海のキワキワを歩くところが一部あるんですね。でそのキワキワのところが満潮になっちゃうと、あの海で浸かっちゃうんですよ。だから足濡れちゃうんです。なのでまあ朝一とか夕方とかに行ってもらうと、あんまり満潮に近くない時間帯を調べて行かれるといいんじゃないかなと思います。満潮はねその日によって30分ぐらいなんかね変わったりするので、ちょっと調べて行かれてみるといいかなと思います。満潮のポイントはそうですね、私がピンを刺したこのリンクに貼ってある地図のところから歩いて、スピットから歩いて2時間ぐらい行ったところに満潮のポイントというか、そのビーチのポイントになるかと思うので、まあちょっとね時間見て行ってもらうといいかなと思います。あとこちらなんですが、逆側からマンリー側から歩いてきても、マンリーのいい感じの住宅街通ってこれるんですけど、そこがねなんかワンちゃんフレンドリーゾーンみたいな感じで、ワンちゃんがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で人は来てないけどワンちゃんだけ先行してきたりするので、あらあらお一人ですかみたいな、ワンちゃんがお一人ってことないじゃないですか日本だと。でも向こうだとお一人のワンちゃんがいらっしゃるから、本当にね可愛くてしょうがないので、あの犬がね好きな方で、あんまりいっぱい歩けないって方は、あのマンリー側から歩いてみて行かれるといいかなと思います。マンリー側からだったら本当先ほども言った通り、すぐねウーバーとかすぐ呼べるから何とでもなるかなと思います。あともう一個は、コータルウォークというコースになりまして、こちらがボンダイビーチからクッチービーチまでの6キロのコースになります。で所要時間はアップダウンがあったり大回りがあったりするので、私の足で2時間半かからないぐらいですかね、2時間20分ぐらいかな。なのでまあ2時間半ちょい見てもらうといいかなと思います。こちらはあのボンダイビーチはやっぱりね、シドニー行ったらちょっと海見に行かれるって方多いと思うので、そこから、ひたすらに、ビーチ沿いを歩いていくコースになるんですが、まあ、ビーチがあったりとかちょっと登ってってなんか断崖絶壁を通ったりする、本当にねいい景色なんですよ。であとね本当にシドニーのさ問題の海って、あのモアナと伝説の海のモアナがね、最初に一番最初海にちょっと髪の毛クシャクシャってやられたりして遊ばれるシーンあるじゃないですか。あのモアナに出てくる海みたいなんです。本当ねゼリーみたいな綺麗な海がずっと見れるので、本当にずっとうっとりしながら見ることができます。でもできれば曇ってる日に行った方が体力は温存できます。まあただね別にいいです、もう晴れてる日に綺麗な海見たいですっていう方は晴れた日に行ってもらうと、本当にねずっとモアナ、もうねこの言い方がね貧困ですよね、この表現の貧困さ、もう本当にね美しい海がずっと見れます。であと歩いていくといくつかのビーチに差し掛かるんですけども、そのちっちゃいビーチのなんだろうなローカル感とか、あこの辺いいじゃんとか、あここはあの波がそんな高くなくていいねとか、あと注意看板見ると、あここは引き潮が強いな、なるほどねとか、そういうのを見ながら、お散歩できます。でこっちもワンちゃんがいっぱいいるのでご安心ください。犬にはねいつでも会えます。 あとこちらもバスもね、出てますし、ウーバーもだいたいすぐ来てくれるような場所が多いので、ちょっと疲れちゃったらね、別に歩くのやめちゃえば大丈夫なので、そんなに無理なさらないでいいかなと思います。ただここもね、なんでしょうね、もう結構私朝一で行っても、もう女の子たちがなんていうんですか、連れ添って歩いてたりとかしてて、いいね、ヘルシーだねと思って見てます。あとこれちょっと余談なんですけど、シドニーのね、有名な橋があるんですけど、ブリッジウォークができるんですね。橋を渡ることができるんですけど、それも私結構朝一でね、渡るっていうのを やることが多かったんですけど、大体女の子同士とか男の子でも、まあ二人で走ったりもしてるのかな、待ち合わせてて、朝からもうみんなで三人で並んで走ったりしてるんですよ。いいねーって、そういう遊びしてんだって、ヘルシーな遊びだわと思って、なんかおばちゃんうっとりしてね、見ちゃいましたね。なんか私の若い頃って、私がね、あんまりなんだろう、この体育由来の運動嫌いだったんですね。だからもう体育のあり方と思うんですけど、体育由来の運動嫌いだったので、そんなに体を動かすみたいなことに興味がなかったんですけど、いや確かにシドニーにいたら、もうまあヘルシー志向が根付いてるみたいな、国を挙げてそうっていうのももちろんあるんですけど、なんかそういう遊びがねできるのすごい贅沢でいいなと思ってます。あともう一つ、こちらは比較的、短いコース、こちらは 1.5 キロのコースになります。それがキングストリートワーフからバランガルーのあたりですね。これキングストリートワーフって言ってるんですけど、これミナワーフっていう港って言えばいいかな、なんか船着き場ですかね、フェリーの到着場所を指してるんですが、まあ大体なんですが、中心地から、まあ、ウィンヤードとかから東側にそれてもらうと、海にぶつかります。でそうするとそのあたりが高層ビルが並んでいたりとか、あとはそうですね、なんか舗装されたね、ボードウォークになるので、なんというか私の印象としてはなんですが、みなとみらいから日本大通りにかけてのなんか海沿いみたいな、舗装されたところを歩く感じですかね。そこも結構すぐにね、いろんなお店があったりとか、あと日陰があるので、私は割に好きだなと思って結構歩いてますね。あとなんといってもなんですけど向こうでいくつか結構たくさん展開されている幼稚っていうね、フローズンヨーグルト屋さんがあるんですけど、その幼稚の、トッピングが一番多いのが、このバランガルーのあたりの店舗の用地が一番トッピングが充実してていいなって思っているので、なんかそのために行ったりしてます。なんかこのあたりで働いてる人いいな、ちょっと休憩の時この辺歩けんだ、いいじゃんと思いながらね、歩いてたりしてますね。あとちょっと疲れちゃったら、このあたりからフェリーに乗ってサーキュラーキーに行って、でまた植物園の方歩いてみたりとか、いろんなことができるので、無軌道にちょっとよくわかんないままフェリーに乗るのも結構楽しいので、乗ってみてもいいかなと思います。本当ね、シドニー何が楽しいって、私はフェリーが結構楽しいんです。なのですぐこの辺りだと乗れるので、なんとなくお散歩のルートにね、組み込んでいただくといいんじゃないかなと思っています。以上3ルートですね。まずはスピットからマンリービーチにかけて、これはマンリーから逆にスピットに向かう方も楽しいよというお話をしました。あとコータルウォークですね。コータルウォークはボンダイビーチからクッチービーチまでの6キロのコース。ただ、ボンダイビーチからクッチーまで行かなくても、クージーで読むのかな、クッチーって読むのかな、まあ多分どっちでも大丈夫だと思うんですけど、そこまで行かなくても途中のビーチでね、もうバス乗っちゃってもいいと思いますし、まあ、皆さんのスケジュールと体力とで合わせていくといいんじゃないかなと思います。ここが一番人気があるかな。本当に海がすっごく綺麗なので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。ウォークまで行かなくてもちょっとね、ボンダイビーチ行くときにビーチだけじゃなくて崖の方を登ってみるっていうのを1時間ぐらい 所要時間に組み込んでもらうと結構ね、岩場のあたりも見られていいんじゃないかなと思います。で、あと最後がキングストリートワーフからバランガル、これはまあバランガルのあたり、あとキングストリートワーフのあたり、あの高層ビルのあたりって感じですかね、この辺はなんか私が港未来に住んでたみたいなのもあって、港未来からに日本踊りっぽい感じがしていいよっていうところですかね。赤レンガまでぐらいかなというところでしょうか。これらの地図は、リンクを貼っておきます。私の X のツリーにまとめておきますので、よかったらご覧になってみてください。では最後にちょっとだけ駆け足でね、ビーチの話をしたいなと思うんですけど、だからね、あの情報がビジーなんですよ。ここに詰め込むんじゃないよってことなんですが、皆さん泳ぐのはお好きですか？海で泳ぐの。私は結構好きで、なんなら波がね、高い方が好きなんですよ。波高いところで泳いでると楽しい気分になるでしょう。私はそうなんです。で、波が割に高いところがお好きな方はマンリーとかボンダイとか、太平洋側のビーチがよろしいんじゃないかなと思います。で、なんかちょっとそんな大きいところ行きたくないんだよな、なんかちょっとだけ行きたいのよっていう人は、ノースシドニーにあるバラモロンビーチ、このあたりも、家族連れが多いんですよね。で、あの割に風光明媚で、なんだろうな、素敵な、なんかちょっとしたね、島みたいなのがあるんですけど、そのあたりに行って結構ね、読書をしてる人がいっぱいいるなと思って、素敵だなと思って見てました。ここは全然波がないので、ちっちゃい子でも楽しいんじゃないかなと思います。あともう一つ、あの波もいらない、かといって全くないのもつまらないっていう方は、ちょっと遠くにね、足を運んでいただいて、中心地から1時間半ぐらいかな、行っていただいたところにあるクロヌラビーチ。クロヌラあたりはね、なんて言えばいいんですかね、ビーチと海がすごく近いんですよ。なっていうかビーチが狭いんですよ。私はこのビーチがすごく好きでして、なんでかっていうと、ビーチって広いじゃないですか。いや、広いじゃないですかっておかしいですね。広いとこすごく広いじゃないですか。私が鳥取の浦留海岸が好きなのも、ビーチがね、ちょっと広くないんですよ。狭いんです。それがね、いいんですよ。なんか、なので、この砂浜をいっぱいいっぱい歩かないと、海のお水までたどり着けないっていうのがちょっと面倒なんですけど、黒ヌラはそんなことがなくて、ビーチがね、ちょっと狭いんですよ。で、その狭さがちょうどよくてですね。で、満潮時とかすごく波が高くなるんですね。ビーチからすぐのところでも。なので、いっぱい、沖に出なくてもビーチが、波が高い、もうタプンタプンの、なんていうかね、お鍋にお水張ってタプンタプン揺らしましたみたいな海なんです。なので波がそんなに高いわけじゃないから、浮き輪でずっと浮いてるのも楽しいし、まあ、ちょっとだけ波があるからそれにね、挑んでいく楽しさもあるし、私ここのビーチがね、すごく好きです。あと黒ヌラは、あの商店街っていうのかな、お店もね、結構充実していて楽しいなと思ってますので、ちょっとシドニーからどっか行きたいなって方はね、ぜひ1時間半、電車でかかるんですが、のんびり電車で行っていただいて、まあもちろんね、車だったら1時間かかんないぐらいで行けると思うんですけど、そのあたりで、ゆっくりしていただくのもいいかなと思います。あと、クロヌラの方が、どちらかといえば、やっぱり観光客よりもローカルの方が多いので、なんかね、私の感覚なんですけど、このシャワーに対しての人口が、少ないので、なんかね、シャワーがゆっくり浴びれるなって感じなんです。すっごい地味なことなんですけど、あのマンリーとかボンダイはね、人が割に多いから、このシャワーの街がちょっと発生する時があったりとか、まあでも言うてね、そんな日本ほどじゃないかなとは思います。駆け足でお話ししましたが、こんなところでしょうか。ビーチのお話もツリーにつなげておければなと思います。ちょっとね、本当にメンタルがって感じだったんですが、お話ししてたらやっぱりちょっとね、気分も和んできました。あと、そうですね、これ本当にね、資本主義社会って感じなんですけど、もうなんかこのメンタル上げないとどうしようもないなと思ったんで、ちょっとね、ジョギング シューズ買ったりとか、あとはね、ちょっとお高めのオンラインサロンなんかに今日入っちゃったりしたので頑張ってね、そのあたりやっていこうと思っております。なんかさ、本当に私は機嫌なんか取んなくていいと思いますよ。なんか本当、なんだろう、母を見てても思いましたね。なんかうちの父は本当にいつだって怒鳴り散らしてるんですけど、それに対して母、そうやって言われてる母に、なんだろう、でもさ、お父さんが怒鳴ってたとしても自分の機嫌は自分で取ろうみたいなさ、やっぱそんなこと言えねえからって思ってるんですけど、私はこうやってね、金の力でちょっと機嫌取ったりとかして、なんかごまかして在庫を奥の方に置いとこうかなと思っております。まあね、なくなるわけじゃないけど、奥の方に A 面に配置しないってことですね。いい場所はお前にはあげないって。でもさ、そんなこと言っても A 面に来ちゃうのが悩みですよね。それなんかどうしようもないことなんですけど、あとこれ冒頭に言えばよかったんですけど、1月の18日かな、金曜日からセベランスの配信が始まります。17日かの金曜日からね、セベランスが始まります。もうすごい、ずっと待ってて、ずっと楽しみにしてたから、みんなで、セベランス見て楽しみましょう。あとね、あの配信が全部終わったら見ますっていう方は大丈夫ですよ。私が全部見たらもう配信終わるからもう加入して大丈夫だよってその時言いますね。セベランスみんなで見ましょう。というところで今日はこの辺にしておこうと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。ハッシュタグでつぶやいてくださる方、いつもありがとうございます。本当に励みになっております。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。失礼いたします。